人権童話教育シリーズ155、嫌なことは嫌だと言える社会に。菊池市地域人権教育指導員吉山義信。つい最近まで官僚や市長のセクハラ、セクシャルハラスメント疑惑、それに政治家のセクハラに対する発言が問題となり、連日のようにテレビや新聞、ネットで話題となっていました。おかげでセクハラという言葉が社会全体に報道され、どんな問題か関心が高まったのではないかと思います。私も言葉の意味はなんとなく理解していたつもりでしたが、改めて考える機会となりました。この問題が一段落した後です。大学生の就活が解禁されるその前日に、セクハラが深刻な問題になっているというテレビ報道がありました。被害を受けた女性の話では、面接官から、スカートが短すぎる、化粧が濃すぎる、女を武器にしている、などと言われ、自分を責め、自己否定感を強く持ったそうです。また、もう一人の女性は、OB 訪問で、食事やバーに誘われて、とても嫌な思いをしたそうです。このようなセクハラ行為は、就職面接の時だけではなく、日常の私たちの生活の場でも起こっています。大抵は、被害者が我慢したり、黙っていたりして、声を上げないので見過ごされているのが実情です。中には心的外傷となった人もいて、まさに深刻な人権問題です。企業内では、男女雇用機会均等法第11条でセクハラ行為は禁止されていて、相談する機関が設置されていますが、就活などでは法的規制はありません。セクハラとは、相手の意に反した性的言動で、端的に言えば、性的嫌がらせです。異性間同性間でも起こりますが、女性に対する男性の言動が圧倒的に多くなっています。しかし近年は女性から男性へのセクハラも増えています。セクハラ報道に接するうちに、私にも思い当たる出来事が浮かんできました。数年前の同窓会の時でした。久しぶりに会った女性に親しみを込めて、ちょっと太ったね、と言ってしまいました。するとそばにいた友人から、ナンバ言いよっとね、と一喝されました。その時は失礼な発言だと思いましたが、セクハラだという認識はありませんでした。女性は笑っていましたが、笑みはすぐに消えました。その女性は当初、母の介護で参加が難しいと言っていたのですが、気分転換になるよ、と誘った人です。せっかく参加したのに不快な思いをさせてしまったに違いないとずっと後悔しています。セクハラ問題は当事者が声を上げなければわからない、気づかないと言いますが、そう簡単にはいかないのが現状です。当事者が声を上げなくても、そばにいた人が傍観者にならず、指摘したり注意したりすることが大事だと思いました。先の女性たちは、何かおかしいと思った時に声を上げることは、次の被害者を生み出さないことにつながる、嫌なことは嫌だと言える社会になってほしい、と話していました。私も被害者、私たちも行動する、という運動が世界各地で広がる中、国際労働機関もセクハラ対策条約制定へと動き出しています。また政府もセクハラに対する研修の義務付けなどの検討を始めました。セクハラを告発した人々の小さな声が大きなうねりとなり、今国内外の動きにつながっています。セクハラは明白な人権侵害なのです。問い合わせ先、人権啓発課 0968-25-7209